嫌いなこと暗記、まあ、しなきゃいけない状況になったりもするんですけれども、まあ、引き続きTOEIC だったり英検だったり、まあ、前回ねオンライン英会話の話もしましたけれども、まあ、インプットもアウトプットもまだまだ英語の力高めなきゃいけないなと思って日々勉強しているんですが、英検1級、まあ、1月ね申し込んだんだけど結局ねもう無理だと思って受験すらしなかったんですよね。まあ、次はちゃんと受けに行きます。西暦2021年3月21日日曜日午前10時45分くらい収録のテクノロジートークステーション第1220回目、おはようございます、テクノでございますけれども、まあ英検1級で出てくる単語なんてこう日常もね使わないっていうか、あ、スペル覚える上ではめちゃくちゃ簡単そう。まあもう書いて覚えるなんてしないですけどね。もうね、単語パッと見て意味が出てくるっていうところで十分なので、まあそういうやり方するんだけれども、やっぱりね、もう長年一級の勉強してきて、まあ長年っていうか、長年ダラダラと勉強してくるから、もう入ってこないっていうか、あ、この単語5年前覚えて、今またちょっとうろ覚えだよね、みたいな、そういうことやってるから、全然ダメなんだけどさ、なんかね、こう、なきゃ困るっていう状況では全然ないので、今、まあ、職場で英語が必要になったりすることもあるけれども、なんかそこで、なんていうの、なきゃ困るわけじゃないっていう感じだから、まあ、受けるけど。はい、まあ、各職場各業界ごとにこれくらいの、まあ、英語力が求められますみたいなのって、まあ、目安みたいなものってあるじゃない、 TOEIC 何点とか英検何級以上みたいなもの、まあ、ほとんどの場合 TOEIC で出てるのかな、日本の企業だと。全然そのスコアはクリアはしてるんだけれども、なんかそうじゃなくってっていうことで、なんか自分の中の、なんか自分の学習の一つの終止符打つつもりじゃないけど、こうここまでやったんだっていうところの一つの目安としての一級っていうのは取ってみたいなとは思ってはいます。まあ 5,6 年前に準一級やっと取ってね、そこから一級に向けてっていうことで勉強したりしなかったりしてますけれども、で、まあやっぱりね、単語の暗記ってめちゃくちゃしんどいなっていうふうに思ってはいて、まあ、その、英検で言えばさ、まあ、中高生も使ってるであろう、英検の単語帳、パスタン、もう、ね、パスタンって有名ですよね、オーブン社から出てる、あれ。で、まあ、あれ買ってやっぱやるわけだけれども、まあ、5年間それを使ってて、やっぱり前半の単語とかは覚えてんだけど、後半にまず至ってないっていうような感じだったり、もう後半まで行ったら前半忘れてるとかっていうような感じで、あ、やっぱ紙でやったらダメだなって、なんか中途半端なまま次進んじゃうんだなって思って、で、あ、パスタンってアプリもあるんだって、アプリ有料なんですけど800円ぐらいだったかな、あって、でそのアプリダウンロードしてアプリで単語の勉強やって、いや、それでもやっぱダメだな、なんか続きしないなってことで、この度ですね、まあ先々週ぐらいに有料の、暗記アプリ、その名もですね暗記っていう、ANKI 暗記っていうアプリ、3000円するアプリ、僕今まで買ったアプリケーションの中で一番高いんじゃないかなっていうアプリを、買いましてですね、はい、多分一番高いかな。今までね、有料のアプリで買ったことがあるのは、そのさっきの英検1級のパスタンと、あとね、和英と英和の辞典、ウィズダムの、アプリのやつが、あれ確か2000円台だったと思うんですけど、あれもたまに使ってて、ぐらいですかね。まあ、ちょいちょい安い有料アプリ、何百円とかっていうのは、カレンダーのアプリで、ライフベアとかは、有料版で使ってたりとかするんですけれども、まあ、そんなところかな。うん。で、久しぶりにその3000円もする、アプリを買ってですね、いわゆる忘却曲線あるでしょ、エビングハウスの忘却曲線みたいなもので、その覚えたものがこう忘れた頃にまた出てくるみたいな、要はフラッシュカードなんだけれども、1日の勉強量、例えば20単語なら20単語、30単語なら30単語で勉強して、で 次の日にまたやるとまた新しい20単語とかが出てくるんだけれども、まあ、その中にランダムで、昨日勉強したものっていうのが何個か出てくるんですよね。で、覚えてる覚えてないみたいな風に振り分けていくっていうのを機械というかアプリの方で自動的にやってくれるっていうやつですね、はい。でまあ、自分でフラッシュカード作るのもありだし、この暗記っていうアプリの、まあ、ウェブサイトの方から要は他の学習者が作ったまあ、ワードリストみたいなものをダウンロードして、それを勉強するっていうこともできたりとかするっていうことで、まあまあ非常にいいなと思って今のところ使い続けて、います、はい。でまあ僕は iPad も使うし iPhone も使うので、まあ、iPad が手元にあるときは iPad でやって、でそこまでの学習状況を同期して、で、まあ例えば車のね、なんか駐車してる時だとかにはiPhone の方でね、なんか1分程度でもちょっとはやれるからやったりだとかっていうようなことはたまにやったりとかはしてはいますけれどもね、はい。そんな感じで、まあやっぱね、その忘れた頃にやってくるっていうシステムはすごくいいなっていうふうにはやっぱ思いましたね。うん、でも覚えてる単語って覚えてるから、まあ2週間後とかに出てきて、あそうそう覚えたとか、あもう余裕これはもうこの意味で知ってますとかっていう風にパッとできるわけですね。その単語が何回も何回も出てこられても困るわけですから。でもねやっぱりね、そのまあものの見事に覚えられない単語っていうのはいっぱいあるなっていう風に思ってて、やっぱその単語ってなんかこうさっき覚えたはずなのに1分後には忘れてるみたいな、まあ、そういうことの繰り返しで、とにかくこう、あまた出てきたこの単語なんだっけ、また出てきたこれなんだっけっていうことの繰り返しで結構ストレスにはなるんですけれども、それがやっと覚えられた時とかにはちょっと嬉しくなったりはするんですけれどもね。まあ子供というか高校生の時とかはもうちょっとこう頭がスポン乾いたスポンジのようにきれいに吸収していってたのじゃないかなっていうふうには思うんだけれども、なかなかこう頭に入ってこなくて結構もどかしい思いしてますけれども、いやでもやっぱこの暗記っていうアプリはすごく個人的にはいいなっていうふうには思ってて、割とこうこのアプリでの単語の勉強だけで机に向かって1時間とかってやってたりだとかはしてて、そうあまあ実際そのたかだか単語なんだけども、やっぱりそのたかだか単語だからこそたかだか単語にぐらい向き合おうっていうふうにも思うようにも、なってて、まあそれぐらい単語大事だしっていうところももう痛感してるからね、うん。だから TOEIC にしても英検にしてもやっぱりわからない単語があった時にそこでやっぱり止まってしまうっていうことがやっぱり読解においてもリスニングにおいても、まあそれこそライティングスピーキングでもそうなんだけども結構こうでかいことですから、まあその暗記っていうことでは継続的に勉強続けていますけど、やっぱ3000円払った価値は俺はあるかなっていうふうには思ってっていうか信じて、いますけれども、だから下手になんか過去問とかなんじゃら問題集とかで、お金使うくらいだったら僕はこの暗記っていうやつの、その払った3000円でとにかく暗記を効率的にやっていくっていうことでの勉強を、まあ、続けて、まあ今年度中に受かりたいね。2021年の英検3回ありますけれども、そこでどうにか1級の合格を目指していきたいなっていうふうにやっぱり思いますね。それが今年の目標になるのかな、29歳のうちにっていうことで、まあかなりハードルは高い試験にはなるんですけれども、とにかく効率的に単語をしっかり暗記して、やっていきたいというふうに思いますね。そんな1年になるのかなっていうところですね、はい。まあ、でもやっぱそういうアプリを使って実際に力つけてったっていう人たちの話はネット上ねいろいろ見たら聞くので、まあ効率いい勉強をアプリとともにやっていければいいかなというふうに思っておりますという話でした。はい。なんかね、あ、いや、いいわ。なんかいいアプリあったら教えてくださいとかって言おうとしたけど、まあ多分誰も教えてくれないだろうから。はい。そんな暗記ってアプリでした。興味ある人はぜひ調べてみてください。以上、おいたけの太郎でございました。気をつけ、お疲れ様でした。